ご神君、一つ、生きたくば神徳を積みて長生きをせよ。神様に支えられており、かばわれてある実感を持って生涯を終わりたい。今朝のこのミニゴリ会、ここに師匠大坪宗一郎氏の心と言いましょうかね、信心が凝縮されているように思いますね。神様に支えられており、かばわれてある実感を持って生涯を終わりたい。まさにこれではないでしょうかね、信心の究極の姿とでも言うのでしょうか、神様との関わり合いの姿というのでしょうか。実は昨日は悲しい話を聞いて、何かしら心が寂しくなっておりました。どこがどう違うのだろうかと、その何か心寂しいお話というのは、ある方のお話の中に、いわゆるお道の天地書きつけ、これは神様の契約だと、神様といわば教祖様との契約だという表現をしておられました。そのお話をいただいて、何か寂しくなりました。なぜだろうかと、何か神様がかわいそうになったのですね、まあ切なくなるというのか、神様がおかわいそうという感じがいたしました。なぜ神様がかわいそうだというのかと、まあこれは私の感覚ですからどうしようもありませんけれども、まあこれを言葉をもってもう少し説明させていただきますと、それは師匠が何か神様のお約束だというような表現をしておられるところがあるらしいですね。私も そこはよく知りませんでしたけれども、そしてその約束ということから、それはすなわち契約だ、神様の契約だと、天地書きつけは神様の契約だということに、そういう表現になってなられたわけですけれども、何か違うなと、やっぱり違うと思いますね。約束というものはどちらかというと信頼関係の上に成り立つものですね。ですから神様が約束してくださったというのは、人間氏子と神様との間の信頼関係の中に築かれているものですね。その信頼関係があるから、その約束というものが成り立つわけです。ところが契約というものには必ずしもその信頼関係を必要としませんね。むしろ信頼関係がないから契約書を結ぶわけです。そして契約をするわけです。いわばその履行させるためというのでしょうかね、履行を強制する、そのために契約をするという、いわばむしろ信頼関係がそこにないから契約をして、その契約によってその履行への強制力を与えるというのでしょうか。ですからそこには契約不履行というのがありますね。その契約を契約通りしなかった、そしたらそこにまあ罰則があるというのか、いわゆる保証金が発生するというのでしょうかね。その履行を強制するためのものが契約であるような感じがいたしますね。いわば 信頼関係がないわけです。なくとも成り立つ、いやむしろ信頼関係がないから契約をするというのでしょうかね。もしそこに信頼関係があるなら、それはたとえ口約束でもその約束でいいわけです。相手の人が信頼できない、この人は本当に言っている通り履行するだろうかと、相手のことが信頼できないから契約をして、契約書を交わす、紙に契約書として、いわば証拠として残す、記録を取るということに、その契約の証として、証明として、いわばその契約したことの内容を履行させる、その強制力を持つものとして契約書があると言いましょうかね。ですから何と言いましょうか、契約というところには信頼関係というものがあまり感じられませんね。結婚も契約の一つだと表現されることもありますけれども、結婚するということを契約だと表現したのでは、何か心が通わない、血が通いませんね。愛する者同士が結婚をする、それは契約ですと、契約を交わしたのです。まあ契約結婚というのはあるようですけれども、愛する者同士が、心が通い合う者同士が結婚をする、それが契約というものではくくれない、表現できない、それ以上のものがあるように思いますね。ですから天地書きつけが、これは神様の契約だと言ったのでは、こちらが神様にその履行を強要する、強制する、そういう思いがどこかにあったりしませんかね。そこには信頼関係が欠如しているような感じがいたしますね。ですから師匠の場合、それこそ神様に支えられており、神様にかばわれておる、これはもうまさに神様の懐の中にあるという、何と言いましょうかね、神様との、神様が支えてください、こうすればお前を支えてやるよ、こうすればお前をかばうよといったような、いわゆる人間社会で言われるところの契約的なものではありませんね。どちらかというと親心ですね、神心というのでしょうか。ですから天地書きつけはいわば神心の表現であり、あるいは親心の表現、または親愛の表れと表現することもできるかもしれませんね。またその神様の願いの現れ、神様の願いを藤子に吐露されたものだ、こうあってほしい、こうあってくれよ、やば我が心になってくれよ、和らいでくれ、喜んでくれ、その和らぎ喜ぶ我が心になってくれよという神様の願いの現れだと、これは人間氏子と言われるその神の氏子に対する、子供に、親が子供に対して抱く願いのようなものでしょうかね。まあ期待というのか、そういうものではないでしょうかね。親が子供に対して契約をすると、あなたを扶養する、まあ育てる、そういう契約をするというようなことはありませんね。親の愛です、親心です。天地書きつけはですから 親心、神心の現れだということの方が私はしっくりきますね。まさに神様に支えられており、かばわれておる。神様が支えてくださる、神様がかばってくださる、これは契約をしているからではありませんね。神様の愛があるからですね。まあこの誤った考えというのでしょうかね、ある宗教は契約の宗教だと表現されることがあるようですが、私もそう聞いたことがあります。しかしその契約ということを、いわば人間の世界で使う契約という、これは日本語に翻訳したのが、まあある意味あまり正しくなかったのかもしれませんね。実際その言葉を使われて、英語で使われている言葉は違うようですね。人間社会では契約というのはコントラクトというふうに英語では言うそうですけれども、その宗教での契約というのはコントラクトとは違う言葉を使うそうですね。カバナントでしたかね、何かちょっと忘れましたが、いわゆる人間社会で法律的に使うところの契約という言葉とは違う単語を使うらしいです。ところが日本語に翻訳した時にはどちらも同じように契約と訳してしまったのでしょう。そこからまあ人間、いや日本人としての頂き違いが出てきたのかもしれません。いずれにしろ違いますね。神様の親心の現れが天地書きつけであろうと私は思います。その神様のお心の現れということ、神様の願いというもの、その神様の願いに生きるということが大切だということなのですね。それはこうしたらああする、ああしたらこうするというものではありませんね。やはりそこの神様との信頼関係があるからのことだと思いますね。昨日の続きになりましょうかね。神様が願っておられる、それは人間氏子の真の助かりだと。そしてその真の助かり、そのためにはその神様が真実、人間の助かりを願っておられるという、その神様の願いを私どもの願いとすることだと。では具体的に神様の願いを願いとするということはどういうことなのか。師匠が神様の願いが成就しますように、私の願い、右にしてください、左にしてくださいという願いはもうやめましたと。これからは私にも神様の願いがかけられておるに違いないから、その神様の願いが成就することのために一切合切を受けさせていただきます、そのことを修行とさせていただきますという信心に目覚められ、その信心を続けられた。そして数年がたち、師匠大坪宗一郎氏が気づかれたことは、その一切合切を受けてきた、そういう中にあってどういうことが起こってきたか、何が起こってきたか、それは師匠の心が育っておった、師匠の心が育てられたということに気づかされたと。その成り行きを大切に一切合切を受けていくということの中に、いわば 天の心が育っておった、地の心が育っておった、日月の心が育っておったということに、まあ気づかされたというのでしょうか、気がついたというのでしょうかと実感しておられますね。いわば私にかけられた神様の願いが成就することのために一切を受けさせていただきますと、その一切を受け抜く中に起こってきたこと、それは師匠の心が、師匠の心の中に天の心が育ち、地の心が育ち、日月の心が育っておったということなんですね。これは取りも直さず、すなわち神様の願いは氏子の中に、師匠の中に天地日月の心を育てることだということになりますね。神様の願いは、もちろん神様はいわゆる親神様ですから親です。親が子に願う、人間の親が人間の子供に願うというのは、まあ普通は肉体的に大きくなること、背が伸びたり体重が増えたりという、その大きくなることを願ったり、いわゆる知能ですか、頭が良くなることといったようなことを願ったりいたします。肉体的な成長を願うものですけれども、なかなか子どもの心が育ちますように、この子が、まあ確かにその正直な子どもになりますようにとか、心の大きな広い度量の広い子になりますようにといったような願いはありますけれども、それはメインの願いではないようですね。メインの願いはやっぱり立派な大人になりますようにとか、まあフィジカルなものに対しての願いが多いように思いますね。神様である私どもの親である神様の願い、それは私どもの心が育つということ、人間の子供が、人間としてのと言いましょうかね、神の子としての人間の心が育つこと、そしてその心が育てば、育った暁には神の心になる、神の心を心とする、まあ人に育つというのでしょうかね、神になるというのでしょうかね、ということになりましょうね。人間の心が正しく育てば神になるのですから、神の子供であるわけですから。そしてそのどういう心を育てようとしておられるのかが具体的に言われるのが、天の心であり、地の心であり、日月の心を育てようとしておられる、その天地日月の心が育つことを願っておられるのが神様の願いだと。氏子に、子供にかけた願い、人間氏子にかけた神様の願い、それは人間氏子の心が、心の中に天地日月の心が育つことを願っておられる神様だということになりますね。その私どもが、いわば神様がかけられておられる、私どもにかけられておられる願い、私どもの心の中に天地日月の心が育つようにとかけられておる願い、その願いを成就することのために、いわば子供を育てることのために、一切合切の成り行きが、師匠の身の上に起きてきた一切合切の事柄、それは師匠の中に天地日月の心を育てることのためであったということになりますね。いわば 人間の氏子の私どもの身の上に起きてくる事柄、それら一切は神様の願いとされる私どもの心の中に天の心、地の心、日月の心が育つことのためにを育てようとする、そのことのために私どもの身の上に一切合切の成り行きが起こってきている、その神様のお働きだということなのですね。そして人間の真の助かり、真実の助かりは、そのことが分かったとき、そのことにまあ目覚めたときというのでしょうかね、その親心に気づいたとき、まあ気づかされたときというのかもしれませんね。その一切合切は私の中に天地日月の心を育てようとする神様のお働きだ、神様のその願いの現れなのだ、いわば神様の親愛の現れだと、まあ合点がいった時といいましょうかね、そこに初めて助かりの世界が見えてくるわけですね。それまでは嫌なことだと、こんなことは嫌だ、あんなことは嫌だと思っていたけれども、これをいただくことによって、このことによって天の心を地の心を育ててくれるという神様の、いわば愛の現れ、願いの現れ、神心の現れ、まあいろいろな表現がありましょうけれども、その神様の願いの現れをいただくところに、まあいただこうと決心がつくところに、助かりの世界への道がついてくるということになりますね。その神様の願いが分かりませんと、そしてその神様の願いに沿っていこうという心が私どもの中に芽生えてまいりませんと、よし、それならこの成り行きで、これから起こってくる成り行きで天地日月の心を育てていこうという腹が決まりませんと、あれは嫌だ、これは嫌だと、まあ何と言いましょうかね、食べ物の好き嫌いですかね、成り行きの好き嫌いをしていたのでは助かりの世界には入れませんね。和らぐ心、喜ぶ心もいただけませんね。神様の願いを願いとして生きようとするところに初めて、このことで天の心を、このことで地の心を、このことで日月の心を育てようとされる神様のお働きだといただけれるときに初めて心が和らぐ、そしてまたその育った育てられていると実感するときに喜びの心もまたそこに伴ってくるということになりましょうね。神様の願い、我が願いとする、それは人間を自己に天地日月の心を育ってくれと願われる神様のその願いにまあ目覚めるというのでしょうかね。人間の助かりの世界というものが、また神様の願いを願いとするところに、天地日月の心を育てようとするところに、我が心も育ってくるということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。